イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣くものは幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のため人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を悪しざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかしあなた方富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるときあなた方は哀れです。彼らの父祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の頬を打つ者には他の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。どうぞお座りください。本日の説教は上野牧師です。神の国とその義を第一とせよ。
では隣の方々と、マスク一瞬外せる方は外していただいて笑顔で挨拶を交わしましょう。
ありがとうございます。
はい、今日、ルカの6章ですけれども、この今日の箇所を読むとクリスチャンになるのやめようかなって思う人もいるんじゃないかなというような箇所なわけです。ね、冒頭からこうでしたよね。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣くものは幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のために人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を悪しざまにけなすとき、あなた方は幸いです。貧しい人が、飢えている人が、泣いている人が、クソみそに言われている人が幸いだっていうふうに言われるんです。人は何とかして富むものになりたい、今富むものになりたい、今満ち足りたい、今笑いたい、今認められたいと努力してるんじゃないですか、ね、でもイエス様、そんなものを今手にしたらやがて不幸になるっていうふうに言われるわけです。24節から26節、 しかしあなた方は富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの父祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。こんな話に皆さん耳を傾けられますか？これまで一生懸命やってきたことをなんだか否定されているような気分になるわけですよ。みんな去っていきますよ。普通に考えたらこれ馬鹿げてます。でもイエス様、馬鹿げたことを大真面目におっしゃる。でも皆さん考えてください。考えてみてください。イエス様が言われる幸せだったら、これね、誰でも幸せになるチャンスがあるんです。富むものになりなさいっていうふうに言われたら、ちょっと無理かなと思うけれども、貧しいものになれって言われたらね、なれんじゃないって感じですよ。満たされた充実した生き方をしなさいと言われるよりも、飢えなさいと言われる方が可能性感じるわけです。褒められなさいと言われるよりも、ボロクソに言われなさいなら素の自分でいられるわけですよ。イエス様の視点で見るならば、私は実は幸せなんだと言える人がこれ圧倒的に多いんじゃないですか。イエス様は人々に高い目標を掲げさせて幸せになろうって活動されたんじゃないんです。自己啓発セミナーっていうね、そういう言葉聞いたことある方もいるかと思うんですけれども、まあね、そういうセミナーに参加する人っていうのは、このどうしたらもっと幸せな人生を送れるのかとか、もっと優れ、どうしたらもっと優れたものになれるのかっていうことを真剣に考えてるんですよね。真剣に求めてるわけです、まあ、だから意識の高い人たちが集まってるわけです、確かに講師の先生見るとですね、なんかキラキラ輝いてて充実した生活を送ってそうに見えるわけですよ。で、参加者はですね、それに感化されて、ああ私もああいうふうになりたいって思う。でもそれって誰もが手に入れられる幸せなんでしょうか？そうではないですよ。一部の人しか手にできない地上の幸せです。多くの人はそういうものを受けて高い目標を設定してみてもうまくいかないんですよ。でもイエス様は今のままでも十分に幸せになれるというメッセージを人々にされてるんです。で、まず私たちはこの地上での幸せ追求してるんじゃないんです。天、すなわち神の国における幸せを追求してるんです。で、この世における幸せと神の国における、幸せが2つともですよ、同じであれば進む道に迷いはないわけですよ。しかし進む道が真逆なんです。この世での幸せへの道は神の国では不幸への道なんです。この世での不幸への道は神の国では幸せのへの道なんです。決して交差することがないの。まあ、どっちか選ばなきゃいけないんです。この世での幸せに飛びつくか、それとも将来備えられている幸せを待つか、まあ、究極の選択叩きつけられているような感じがしますけれども、もう私たち心の中では分かってるんですよ。もう私たちが選ぶ道はね、一択しかないって。神の国における幸せの道ですよね。でもそこにはものすごい葛藤があるわけです。神の国を幸せを求めたときに、本当にこの世でやってけんのかって。で、一つですね、私たちこの思い起こしたい聖句があるんです。それを今日はですね、私この説教のタイトルにしました。それがマタイ 6章の33ですね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。イエス様はこの世のことは私がこのこれらのものっていうのは、まあ、この世のものですよね、この地におけるもの、イエス様はこの世のことは私が面倒を見ると。だからあなたは神の国とその義を熱心にただ求めなさいって言われるんです。この世の幸せは自ら求めなくてもそれらのもの本当に必要であれば主が与えてくださるって。皆さんこの御言葉、実体験してるでしょうか。これ精神的にも肉体的にも経済的にも自分に余裕があるときはですね、神の国とその義第一にしやすいんです。その中で、ああ主は全てを与えてくださる方です、ハレルヤーとは言えるんです。誰でも。問題は自分に余裕がないときですよ。そこで本当に神の国とその義を第一にできるのか。だからこの御言葉って余裕がない中で苦しみの中で初めて悟ることのできる真理ですよ。実は私たちは必ず荒野を通されます。余裕のない状況に置かれます。それが仕事であったり、まあ、家族のことであったり、まあ、子育て介護とかもありますよね。あと健康に問題抱えるということもあるし、まあ、学生であればですね、勉強ということもありますよね。私たちをこの荒野に追い込むものって山ほどあります。もうギリギリの状態まで追い詰められることもあるわけです。で余裕がなくなるともう自分の生活や状態が落ち着いてから神の国とその義について考えます。だからちょっと待ってくださいって言いたくなるわけです。でここででも優先順位が逆転しちゃうんですよね。神のことが後回しになって自分のことが第一になってしまう。でその結果どうなるのか、さらに状況が悪くなっていくケースが。神様を第一にしていたらもうここに書いてある通りに与えられるはずのったものも与えられなくなってしまう。願ったものを手にすることができないわけです。そうするとさらに余裕失いますよね。そうなるともっとやっぱり自分のことが心配になって神様のことが後回しになってしまう。これ負のループが始まっちゃうんです。でもこのループ断ち切るにはやっぱりどこかで優先順位を切り替えなきゃいけないわけです。でこの、まあ、優先順位逆転させて、まあ、自分のことを第一にしてこの厄介なのはね、それ自分のことを優先して生実家自分の願った通りになった時なんです。この方が実はもっと怖い。要するに神様から離れたことを肯定させる力になっちゃうんです。自分のことを優先するのは今だけだからなんて絶対に思っちゃいけないですよ。いつかいや神様のことを優先できるだろうと思っても一度変えてしまった優先順位ってなかなか戻らないですよ。一度教会離れたことがある人であればそのことよく分かるんじゃないかなと思うんです。離れた期間確かに手にしたものがあったかもしれない。でもそれ以上の損失があったと気づいたから戻ってこれたんじゃないですか。自分が願った通りになったので、教会に戻ってきましたっていう話ってほとんど聞いたことないですよ。何らかの痛みを抱えて教会に戻ってくる人の方が圧倒的に多いわけです。で皆さんここでなんですけども、この今自分が手にしているものが本当に神様をこの 優先した結果与えられたものなのかどうなのかっていうことなんです。それ考えてみてください。周りの人は、ああ神様与えてくださったねって言ってくれるかもしれません。しかし本人は心の中で何を優先した結果だっていうのが分かってますよ。与えられたものが、学歴やお金や何かの賞や名声を手にしたとしても、それが神様との関係を犠牲にした結果ならば、そんなものにどれほどの価値があるのか。人は評価してくれたけれども、神様本当に喜んでおられるのか。手にしたものは本当にあなたの命救えるのか。イエス様は次のように言われました、ルカの9章25節、人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。神様との関係が切れた中で何かを手にしても何の益にもならないわけです。神様を優先したことで手に入れられるものが少なくなることだってありますよね。神の国とその義を第一とするから貧しくなる、飢えることがある、泣くことがあるってことありますよ。だから神の国とその義を第一にすることは、ある意味自殺行為にも見えるわけです。それは自ら苦しい道を選択することだから、選び取ることだからなんです。日曜日に仕事をしたらもう少し生活が楽になるのに教会で奉仕をする、これ一銭にもなりませんよ。日曜日も勉強したら第一志望の学校に行けるかもしれないのに主を礼拝する、一点も伸びません。これ苦しい選択なんですよ。信仰を持たない人から見ればこれ自殺行為です。しかし神様は、私を第一にするならばこの世において必要なものは必ず与えるっていうふうにおっしゃるんです。私たちがどんなに疑ってみても神様は自信を持ってこのように言われるわけですよ。これ前ですよね、この箇所です。で、神様を第一にした結果受けたものこそが良いものであり、私たちを幸せにしていくわけですよ。ですから貧しい時に、飢えている時に、泣いている時に、憎まれている時に与えられたものこそ私たちの宝なんです。なぜならもう本当に神様がくださったものだと心底を知ってるからなんです。ですからこの世のことにおいては主に委ねていけばいいんです。しかし神の国とその義については自分で選び取っていくんです。第一のものを第一にするのはあなた次第だっていうことなんです。で、神様を第一に優先にして行き着く先はどこなのか、ヨハネの12章25節見てください、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。ここにその命を憎むっていうふうに書いてありますけれども、これは自分のことはさておき神を第一にすることです。そして自分に死ぬことが結果的に自分の命を守ることになり永遠の命に至ることになるんです。これこそ幸いなんじゃないですか。これこそ主から受ける報いなんじゃないですか。自分を愛して 自分を優先していては絶対に与えられないのが永遠の命なんです。本当に怖いんですけれども、私たちこの永遠の命に向かうために自分の命を憎む選択をやっぱりしていかなきゃいけないと思うんです。苦しい選択にそれは導かれていくことになるんです。で、苦しい選択の中でもこれ最高に苦しいものについてこれから話したいんです。それは敵を愛するってことなんです。敵を愛するってこと。27節から28節、しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。まあ、もう敵に嫌なことをされて十分に苦しみを受けている。その上で敵を愛したり祝福したり、また敵のために善を行ったり祈ることは、さらにこれ自分を苦しめることになるわけです。普通に考えたらやりたくないことですよね。もう嫌で嫌でならないですよ。なんでこんなやつのためにという思いを押し殺さなきゃいけないんだから。生まれ持った私たちの性質だと、嫌なことをされたら嫌なことを仕返す、呪いには呪いで返す、侮辱には同じように侮辱するのが自然当たり前、その方がすっきりするんです。しかしそれを神様は命じられないんですよ。ローマ12章17節、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいっていう。このすべての人の中には敵も含まれるんですよ。良いことをするというのが聖書の教えであることをみんな分かってますよね。そして良いことをしたいなってみんな思ってるわけです。でポイントは、良いことをするのに人を選ぶなっていうことなんですね。人を選ぶなって。だから誰に対しても正しいことをする、やることは一緒なんです。ただ敵に対してそれをするっていうのは、あなた精神的な犠牲を払うことができますかっていうことだけが問われてるんです。やることは一緒なんだから。皆さん、その犠牲払えますか？精神的犠牲。でもね、もっときついことをイエス様はおっしゃるんです。29節30節、あなたの片方の方を打つ者には他の方を向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。これ精神的な犠牲にプラスして、肉体的にも経済的にもさらに犠牲、損害を強いられる可能性があるんですよ。これできます？聖書には目には目を、歯には歯をという言葉もあります。だからこれ一発流られたらこっちも一発返していいんでしょうという理屈もなんか通りそうですよね。しかしイエス様は、片方ぶん殴られたらもう片方見せとけ、奪い取られたらさらに与える準備しとけって言うんですよ。これどう理解していいのかね、本当悩みますよね。これじゃあ敵にやりたい放題させて無抵抗であれっていうことですか？で、確かにイエス様は十字架にかけられた時に何の抵抗もされなかった。無罪を主張できるにもかかわらず黙っておられました。でもこれ目的があってのことですよね。その目的とは、罪人を救いに導くためですよ。で、まあ、イエス様、まあ、これを十字架を思うたびにですね、やっぱりイエス様の敵を愛する愛ってすごいなっていうふうに思うわけです。じゃあ私たちも敵の前でそれと同じようなことをするのか。これ状況に応じてだと思うんです。 実はイエス様も身の危険を感じたときに逃げられたことはありましたよね。でパウロも鞭打たれたときにローマ市民権持っているものを裁判もかけずに鞭打っていいのかっていうことを言いましたよね。でやられっぱなしじゃないんです。だからもうこの御言葉を持ってですよ、いじめられてる人に向かっていじめられ続けなさいって絶対に言えないし、そんなこと言っちゃダメですよ。だこの御言葉、これ全てのケースに一応に当てはめることってできないと思うんです。やっぱりその都度、自分がどうすべきかっていうのは神様に問わなきゃいけない、聞かなきゃいけない。神様は愛なる方であると同時に義なる方でもあるんです。神は絶対にこの悪に対峙されるんですよ。悪者、悪者を野放しにされるようなことはないんです。正しさっていうものをすごく大切にされるんです。敵を愛せよというふうに言われたんですけれども、罪を犯し続けることを許すことが必ずしも敵を愛することではないですよね。だから殴りかかってくる手を、また奪い取ろうとする手を取って、正しいこと、訴えなければならないケースだって当然あるわけです。で正しいことを伝えることがこの敵を愛することになるわけですよね。だから今自分がどうすることが敵を愛することになるのかどうか、これ祈り求めなきゃいけないんです。今本当にぐっと我慢しなければならない時なのか、それとも正しいことを伝える時なのか。敵を愛する目的は相手をこれキリストに立ち返らせることですよね。で今回の箇所ではイエス様、忍耐することを通して敵を愛することを私たちに教えてくださってるわけです。まあ時にですね、自分がこれ搾取されているだけじゃないのかって思う時ってありますよ。もう多くの自分の労力や時間やお金が奪われている。しかしそれがもし本当にこの相手にとって主に立ち返る、すなわち悔い改めることにつながるのであれば、やっぱりね、さらに自分を犠牲にすることが求められる時もあるっていうことなんです。敵を愛することは生半可なことではありません。もう諦めたくなるし、もう関係断ち切りたいって思うんです。でも次のイエス様の言葉が強烈に私たちの心に刺さってくるわけです。32節、33節、4節。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いことがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いことがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いことがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。これね、あなたがしていることは罪人レベルではないかっていうふうに問われてるんです。自分を愛してくれる人だけ愛してないか、自分に良いことをしてくれる人にだけ良いことしてないか、返してくれる人にだけ貸してないか。今ここに挙げられたことだけをしていて、私は神様を愛、神の愛を実践してるっていうふうに思ってないでしょうか。このレベルなら罪人こと変わらないぞって言われるわけですよ。でもイエス・キリストを信じた私たちはもはや罪人ではありません。イエス・キリストの十字架の清めを受けて、私たちの罪は許されました。私たちの古い人、罪の性質を持つ古い自分は死んで、新しい人、イエス・キリストのご性質を身にまとうものに変えられたんです。だから罪人以上のことが今はできるようにされているんです。 皆さんが受けた愛っていうのは敵を愛する神の愛なんです。それは私たちがまだ罪人であった時に、すなわち神に敵対していた時に、神様は私たちを愛してくださったことに現れているわけです。その愛が今皆さんには注がれているんです。だから神様、あなたのうちに存在しない愛で敵を愛しなさいって命じられたんじゃないんです。私が与える愛で敵を愛しなさいっていうふうに言われてるんです。キリストを信じた者たちっていうのは愛せる範囲が格段に広がっていくんです。以前は本当こんなちっぽけな愛しか持っていなかったんだけれども、今は友のために命を捨てるほどの大きな愛がイエス様から皆さんに与えられてるんです。だから罪人の愛止まりなはずがないんです。この人だけは愛せませんっていう人がみんな一人や二人はいると思うんですよね。でも皆さん、神の愛の大きさを試してみませんか。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどなのか、敵を愛してみることで実感してみませんか。どれだけ神の愛が注がれているかって見えないじゃないですか。ね、いや見えませんよね。よくわかんない。でもそれを見る方法があるんです。それは私たちが目に見える隣人を愛することによってなんです。隣人の中でもこれまで愛せないと思っていた人を愛することによって、いや神様こんなに大きな愛を自分に注いでくださっていたのかっていうことを知ることができるんです。神の愛の本当の大きさって敵を愛することによって知るんです。仲間内愛しているだけでは決してわからないんです、その愛の大きさって。で私たちが愛しても相手から何の反応もないかもしれない。恩をあだで返されるかもしれない。愛してもですね、嫌なこと言われるかもしれない。でもイエス様、それでもいいっていうふうにおっしゃるんです。35節か36節。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも、憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。いや、皆さんの敵が何もしてくれなくても神様があなたの愛に報いてください。神様はあなたを神の子として迎えてくださる。要するにもう神様が敵に代わってあなたに良いことをしてくれるってことなんです。これだから皆さんが敵にしたことはそのまま神様にしたことと同じですよ。天の父は無慈悲ではないです。だから皆さんの愛の行いが無駄になるっていうことは絶対にないんです。敵を愛することを含め、この神の国とその義をまず求めることは辛いことです。しかしそれは幸いへの道、結果として受け取る報いはここにあるように素晴らしいものなんです。神様を第一とするならば、この地上のことも後の世のことも全部含めて神様は面倒を見てくださいます。ですから私たちは今この優先順位を入れ替えるような方法で主に仕えるのではなくて、徹頭徹尾主を第一にして、そこに与えられるもので私たちは満足して生きていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。今私たちが手に入れようとしているもの、それは 神様を第一にして手に入れようとしているのかどうか、それとも神様との関係を犠牲にして手に入れようとしているのかどうか、主よ、あなたの声を聞かせてください。今私たちはあなたが与えてくださるもので満足したい、あなたが与えてくださるものこそ良いものであるとして、今あなたが与えてくださっているものが、あなたの与えてくださるものを受け取ろうとしています。主よ、どうぞ今私たちの心の中にある優先順位を主を第一にするところに置くことができるように、主をどうぞ導いてください。それは辛いことでありますけれども、主はそれを行うことができるように愛を注いでくださいました。その愛は敵をも愛することのできる愛です。どうか今日からこれまで愛すことのできなかった者たちに愛を注いで、あなたの愛を大きさ知る者となることができるように、どうぞ主よ、今あなたのつらい道行こうとする我らを励まし導いてください。主が備えてくださる良いものだけに目を留めて、あなたの義の道を、その狭き道を進んでいきます。導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。神の国とその義を